事務員はたった一人で2番というものその間の部屋に明かしました。しかし何事もなかったのです。彼は悪魔払いでもした顔で大威張りです。そこで僕は言ってやりました。あなたのネタ番は2番とも曇っていたじゃありませんか、月が出なかったじゃありませんかとね。
ほほう、その自殺と月とが何か関係でもあったのですか。私はちょっと驚いて聞き返した。
ええ、あったのです。最初の高齢ブローカーもその次の部屋借り人も月の冴えた晩に死んだことを僕は気づいていました。月が出なければあの自殺は起こらないのだ。それも狭い峡谷にほんの数分間白金色の陽光が差し込んでいるその間に起こるのだ。月光の妖術なのだと僕は信じきっていたのです。
青年は言いながらおぼろに白い顔を上げて月光に包まれた却下の不忍の池を眺めた。そこには青年のいわゆる巨大な鏡に映った池の景色がほの白く怪しげに横たわっていた。
これです、この不思議な月光の魔力です。月光は冷たい火のような陰気な劇場を誘発します。人の心が凛のように燃え上がるのです。その不可思議な劇場が例えば月光の曲を生むのです。詩人ならずとも月に無情を教えられるのです。芸術的狂気という言葉が許されるならば、月は人を芸術的狂気に導くものではありますまいか。
青年の話術が少々ばかり私を辟易させた。で、つまり月光がその人たちを意思させたとおっしゃるのですか。
そうです。半ばは月光の罪でした。しかし、月の光が直ちに人を自殺させるわけはありません。もしそうだとすれば、今こうして満身に月の光を浴びている私たちは、もうそろそろ首をくくらねばならぬ自分ではありますまいか。
鏡に映ったように見える青白い青年の顔がニヤニヤと笑った。私は階段を聞いている子供のような怯えを感じないではいられなかった。
その豪傑事務員は4日目の晩も魔の部屋で寝たのです。そして不幸なことにはその晩は月が冴えていたのです。私は真夜中に地下室の布団の中でふと目を覚まし、高い窓から差し込む月の光を見て何かしらハッとして思わず起き上がりました。そして寝巻きのままエレベーターの横の狭い階段を夢中で5階まで駆け上ったのです。真夜中のビルディングが昼間のにぎやかさに引き換えてどんなに寂しくものすごいものだかちょっとご想像もつきますまい。何百という小部屋を持った大きな墓場です。話に聞くローマのカタコムです。全くの暗闇ではなく、廊下の要所要所には電灯がついているのですが、そのほの暗い光が一層恐ろしいのです。やっと5階の例の部屋にたどり着くと、私は無遊病者のように廃墟のビルディングをさまよっている自分自身が怖くなって、狂気のようにドアを叩きました。その事務員の名を呼びました。だが
中からは何の答えもないのです。私自身の声が廊下にこだまして寂しく消えていく